第二の手紙の三章一節に愛する人たちという言葉が出てきます。それまでペテロは愛する人たちという言葉を使ってないんですけども、ここでですね、三章において四回愛する人たちという言葉を使います。一節と八節と十四節と十七節に愛する人たちという言葉が出てきます。で、この手紙の宛名なんですけどもね、この手紙がどこに宛てて書かれたかというと、一章の一節、ペテロ第一の手紙の一章の一節にポント、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアっていう地域の教会に書かれたということがわかります。で、大体この辺は小アジアと言われているところです。ですからこのペテロがですね、そういう地方の教会に手紙を書いたわけです。で、この教会は今いろいろなですね、偽教師とかですね、そういう人たちの問題があったわけですね。でもペテロはただ注意をするだけじゃなくて、その教会の人たちを、私はあなた方を愛しているのだっていうことをですね、ここで最後にこう言ってきます。で、この第二のペテロで、これが多分ペテロの最後の手紙になっています。この後彼は殉教していくんですけれども、最後にですね、この地方にあった手紙の人たちに、愛する人たちよという言葉を持って、最後の言葉にしているわけですね。で、一節に、ですね、最後の方に、あなた方の純真な心を奮い立たせるためなのですとあります。で、二節の最後には、思い起こさせるためなのですという言葉が出てきます。ペテロがこの第一の手紙と第二の手紙ですね、ここでは第二の手紙ですけども、この手紙を書いた理由なんですけども、この手紙を書いた理由は、この手紙により記憶を呼び覚ませてと、一節に記憶を呼び覚ませてあなた方の純真な心を奮い立たせるためなのですとあります。で、二節にも、最後の方に、主であり救い主である方の命令と思い起こさせるためなのですという言葉があります。この思い起こすですね、記憶を呼び覚ませるという言葉が出てきます。つまりですね、ペテロがここで言いたいのは、あなた方が聖書で学んだことを思い出しなさいということです。そのことをいつも思いなさいということです。で、その聖書を思い起こすことがあなた方の純真な心を奮い立たせるということがあるんですね。私たちは聖書を読んでますけれども、右から左に行ってもダメなんですよね。聖書の言葉っていうものをいつも心に蓄えていくということ、それを思い起こすということが大切です。聖書の言葉を思い起こすんですね。思い起こすことによって私たちの心は奮い立つんです。詩編の中に、こういう言葉があります。詩編の119編の71節に、苦しみにあったことは私にとって幸せでした、私はそれであなたの掟を学びましたって言葉があります。ダビデがですね、苦しみにあったことを幸せと言ってるんですね。で、その苦しみに遭うことによってあなたの掟を学びましたって言うんです。で、ダビデ自身はサウル王から追いかけられたりとかですね、我が子アブサロムに追いかけられたりとかですね、命の危険にさらされたことが何度かあります。で、彼はそのようにですね、ずっと苦しみに遭います。でも、その苦しみにあったことを幸せと言ったんですね。 私たちは苦しみに遭うのは不幸だと思います。苦しみに遭わないようにどうすればいいかということを考えます。でもダビデは苦しみに遭ったことが幸せだったと言ってます。でなぜ幸せかっていうと、その苦しみを通してあなたの掟を学ぶことができたからだとあるんですね。で、御言葉を学ぶということは大切なことなんですよね。でペテロは第一の手紙で私たちクリスチャンの忍耐と苦難と希望ということについて記しました。第二の手紙では敬虔な生き方への招きを記しています。クリスチャンがその苦しみの中にあっても忍耐し、そして希望を持つことができるということが第一の手紙に書いてあるんですね。で、第二の手紙では私たちがクリスチャンとして敬虔に生きるためにはどうすればいいかということが書いてあるわけです。でもこれは書いてありますよっていうことを聞くだけではダメなんですよね。だからそれが書いてありますということはそれを読まなければいけないことです。で、読んでそのことをいつも心に蓄える、思うっていうことですね。で、聖書をいつも心に、聖書を読むということはそこから私たちは学べるということなんですね。そして苦しみにあってもそこから聖書を通して私たちは学ぶことができるんです。だいたい苦しみに遭うときに、だいたい私たち読むとしたら呼ぶ記を読んだりしますけども、呼ぶ記を通して神様っていう方がですね、どのような方かっていうのをやはり私たちは学ぶことができます。苦しみがあるからこそ私たちはある聖書をこう読もうとするときがあります。でも聖書を読むことによって私たちは学ぶことができ、そしてまた私たちの心を奮い立たせることができます。それは聖書を読むことによってなんですね。ですから私たちはいくら人の話を聞いても、どんなに素晴らしい説教を聞いても、神様の言葉っていうものを心に蓄えていないと私たちは右から左なんですよね。聖書の言葉っていうのは右から聞いて左に流れてはいけないんですね。右から聞いてそれを心の中に蓄えていかないといけないんです。で、それによって私たちは心が奮い立つんだ。だからペテロはここで一節二節で言っているのは、私はあなた方にいろんなことをこの手紙で書いたけれども、それをぜひ思い起こしてください。私の書いたことをいつも思ってください。それを忘れないようにしてくださいということを言いたいわけです。聖書の言葉っていうのは忘れてはならないんですね。いつもそれを心に蓄えてください。蓄えておくようにということです。で、私たちの信仰っていうのはこの聖書に成り立っています。人の考えに成り立っているわけではありません。私たちの信仰というのはこの聖書の上に成り立っています。でも聖書の上に成り立つのを聖書信仰と言ったりするんですけども、でもそれはどういうことかっていうのは、頭の中にさっき心に蓄えるってことを言いましたけども、その次にその通りに生きるということです。ただ心の中に蓄えたままじゃダメなんですよね。今度はその聖書の通りの生き方をするということです。だから愛しなさいと言われたならば、愛するためにどうすればいいかという生き方をしていくことが本当の聖書信仰です。ただ聞くだけが本当の聖書信仰ではないんですね。聞くだけではなくてその通り行うということです。その通りに私たちは生きていくことが本当の聖書に生きるということです。ただ聞くだけではダメなんですね。で、3節から7節の方に見ていき、すいません、ちょっとあの聖書の言葉っていうのを私たちが本当にこうもっともっと心に蓄えることが大切なんですけども、聖歌の195番っていうのがあります。我が目を開きてっていう歌です。我が目を開きてっていうあの歌ですね。で、富山では3台まであるっていうんですね。私も初めて富山に来て初めてそういう言い方知りましたけども、普通の富山以外の人たちはみんな1番2番3番っていうふうに言いますけども、その1番2番3番、まあ、1台2台3台ですね。その中に何が書いてあるかというと、何が書いてあるか、その歌ですね。聖歌195番の我が目を開きてっていう歌詞を その歌詞の通りじゃなくて、その歌詞はこういうこと言ってますよっていうふうにはですね、一番が私の目を開いてください、御言葉のうちにあるあなたの真理をはっきりと見られるように私の目を開いてくださいというのが一番なんですね。で、二番は私の耳を開いてくださいです。あなたの御声を聞き分けられるように私の耳を開いてください。で、三番には私の口を開いてください、あなたの恵みを褒めたたえ福音を述べ伝えられるようにというふうに、こう195番、聖歌の195番なんですけども、そういう歌詞があるんですね。だから私たちは聖書をこう見るときに、読むときに、私の目を開いてください、私の目を開いて、あなたの御言葉のうちにあるあなたの真理をはっきりと見ることができるように私の目を開いてくださいという祈りのうちに、こう聖書を読むということが大切です。我が目を開いて、私の目を開いて、聖書が言っている本当のあなたの真って何なんですか、私の目を開いて、私がそれを見ることができるようにしてください、耳を開いてください、あなたの御言葉を聞くことができるようにしてください。そして3番目には、口を開いて他の人にそのことを伝えることができますようにという195番なんですね。ですから私たちはそのように聖書を読むときに、本当にこの真理を得るようにっていう心を開いて聞くという態度っていうのがとても大切です。で、3節からなんですけども、3節4節に、まず第一に次のことを知っておきなさい、終わりの日にあざける者どもがやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう、キリストの来臨の約束はどこにあるのか、人たちが眠った時からこの方は何事も創造の初めからのままではないか。再臨に対するあざけりです。神様全然来ないじゃないか、再臨再臨って言ってるけど神様全然来ないじゃないかっていうあざけりがあったんですね。この時代からペテロのが生きている時代からこのようなあざけりはあったんですね。で、3節に終わりの日っていうのが出てきます。終わりの日ってどういう日なんでしょうか。私たちは終わりの日というと神様の最後の審判とかですね、何か大変なことが起こる、本当地球最後の日のような終わりの時っていうふうにこう考えてしまいますけれども、私たちクリスチャンにとってみたら初めの日なんです。これは終わりの日とありますけれども、クリスチャンにとっては最後ではないんですね。むしろ始まりを意味しているんです。終わりの時っていうのは神様が約束になったイエス様の再臨、そして御国の完成なんですね。で、また同時にそれは信じてない人々に対する神様の正しい裁きが行われる時です。正しい裁きなんですね。私たちはどうしても人間的な感情で人を裁いたり人を悪く言ったりしてしまいます。でも神様は正しく裁かれます。正しい裁きなんですね。ですから私たちは終わりの時を待ち望みつつ、今をどう生きるかを考えないといけないんです。終わりの日がやがて来るんですね。終わりの日が来るんだと。で、それを私たちは待ち望みつつ、ただ待つだけじゃなくて、今私たちはクリスチャンとしてどう生きるかっていうことをこう考えていかなければいけないんです。で、そういうふうに言いますとね、今から将来をやはり私たちは考えます。今の時からやがて主が来られるというその将来を考えますよね。またはこれまでの歩みを振り返って自分の過去から今を見つめるということも大切です。自分の過去から今を見つめる、今から未来を考える、過去から今を見る、それと同時にもう一つ大切なのは将来、要するに未来から今の私を見るということも大切なんです。 未来から、未来のこの特に終わりの日から、そこから私を見るということなんです。これあまりやったことのない見方かもしれませんけれども、未来からですね、将来から、終わりの時から今の私を見つめるということです。つまりそこには神様がお立てになった計画があるということなんですね。エレミア書の中にですね、あの陶器師がの話が出てきます。陶器師が陶器を作って、それを気に入らなかったらバーンと壊すんですね。そしてその中の言葉に、見よ、粘土が陶器師の手の中にあるように、イスラエルの家よ、あなた方も私の手の中にあるという言葉があります。神様の手の中に私たちはあるんです。神様の御手の中にあるんですね。神様は私たちに立てた救いの計画の全体をこう見ておられるんです。私たちは今の私を見て、私はダメだと思ったりします。今の私を見て、私はもっとこうならないと、とかね、今の他の人を見た時に、あの人はもっとこうなればいいのにとか、いろいろな今の私たちを見て、こういろいろ見てしまいます。でも神様のご計画って過去から今までじゃないんですね。未来までが神様のご計画なんです。だから今の私はやがて未来まであるんですね。で、未来までの私の計画の中に、今はこうだけれども、やがて私は神様によって変えられて、こう成長していくという姿もあるわけです。それが未来までの姿です。今のこのままで終わるのが神様のご計画ではないんですね。私たち一人一人のご計画、神様の御手の中にある計画というのは、将来私たちは分かりませんけれども、神様は全部知ってらっしゃるんです。そして将来私はこうなるというご計画が神様の御手の中にあるわけです。そこから今の私たちを見ると、今私たちはこうだけれども、やがて神様は私たちをこのようにしてくださるんだという見方ができるわけです。例えばですね、最後の晩餐の時にイエス様がペテロに対して言われた言葉が、あなたは三度、鶏が鳴くまでに三度私を裏切りますという言葉を言われました。これはペテロは今現在イエス様と共にいて、彼は、私はたとえ老であろうと死であろうとあなたに従っていきますというふうに言っているわけですね。でもそのちょっとした未来の話をイエス様はするわけです。あなたは鶏が鳴く前に三度私を裏切るようになるというペテロの生涯の一つがあるわけですね。でもさらにその先をイエス様は言うんです。私はあなたの信仰がなくならないように祈りました。あなたが立ち直ったら他の兄弟たちを力づけてやりなさいという、また未来の話をしているんです。イエス様は、これがペテロの未来の姿なんです。未来の姿っていうのは、ペテロが立ち直って兄弟たちを力づけるという姿が、そのペテロの未来にあるわけです。将来の姿をイエス様は示したわけですよ。彼の弱さとつまずきも見ておられます。でも同時に立ち直って主を愛し、そして最後は殉教していく姿までイエス様は知ってるんです、将来をね。だから神様、イエス様は私たちの今だけを見ているんではなくて、その将来も見てらっしゃるということです。ですから今の自分だけを見つめて落胆するような必要はないんですね。私たちには自分の足りなさを嘆く必要もないんです。神様はそのような私たちに御業を用意されている。神様はそういう私たちに、私たちが立ち直っていく姿を私たちにも同じように用意されている。 だから私たちは神様に信頼できるということなんです。神様は今の私たちだけを見ているのではなくて、将来私たちがどうなるか、あなた方を本当に最後は天の御国にやがて行くことができる、この将来の私まで見てくださっている。だからこそ私たちは信頼できるわけです。だからですね、私たちはまた欠点だらけの人を、その人を批判して裁いたりしてもダメなんですね。その人の将来にも神様のお取り扱いがあるということを信じていくことも大切なんです。ですね。ですから私たちの神様のお取り扱いっていうのは、その終わりの日までの私たちを神様は今のままではなくて、本当にこういろんなことを用意されているんだ。だから私たちは主に信頼して、主が用意されているその道を歩むことができるわけですね。ところがですね、ここに3節にあざける者がやってきます。未来は一体どうなっているんだろう、お前たちはそういう終わりの日を待ち望んでいるようだけど全然来ないじゃないか。お前たちが言っているようなキリストの再臨って一体どうなってんだ。4節に約束はどこにあるのか、何事も創造の初めからのままではないかっていうんですね。このペテロが言った生き方を拒んだ人たちは、3節に自分たちの欲望に従って生活したいためにペテロの言っている言葉を拒んだ人たちです。彼らは一度は福音を受け入れた人たちなんですね。ただ本当に救われたのかということは分かりません。でも御言葉によって自分の生活とか考えを変えたいとは願わなかった人たちです。この人たちというのは、そこに私たちとこの人たちとの違いがあります。私たちは御言葉によって自分を変えたいという思いのものです。だから未来に対して神様が私たちをどのように取り扱おうとされているのかということに望みを置くことができます。私たちは神様によって信じたことによって私を変えてくださいと祈るものです。でもこの人たち、預ける者たちは変わりたくない人たちです。それまでの自分たちの欲望のまま生活したい人たちなんですね。ヤコブの手紙には、御言葉を実行する人になりなさい、自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけませんと書いてあります。聖書を読むことは大切です。でも聞くだけじゃダメなんです。実行するものになっていかなければいけないんです。聖書を聞いて変わりたいという思いを持たなければならないんですよね。今の聖書を読んで、今のそれまでの神様を信じなかった、それまでの生活、自分の欲望のままの生き方を望んでいてはダメなんです。変わりたいという思いが大切なんですね。このあざける人たちは変わりたくないんです。そして再臨なんて全然来ないじゃないかと言ってる人たちです。神様なんて全然私たちにその裁きがあるって言ったけど何もないじゃないか、俺たちがこのまま生きてたっていいじゃないかというふうに神様の見てを見れない人たちなんですね。詩篇の中にですね、こういう言葉あります。ダビデの言葉です。あなたの謙遜は私を大きくされますという言葉があるんですね。あなたの謙遜、あなたっていうのは神様です。神様の謙遜は私を大きくされます。神様の謙遜って聞いたことあります？神様の謙遜、神様はどう謙遜なんでしょうか。これダビデが言った言葉なんですけども、つまりこれはですね、ダビデが戦いに出て勝利を得ます。 で、その戦いの勝利っていうのは誰がその勝利をくださったかというと神様なんですよね。神様がくださいます。ところが人々はダビデが戦って勝った時に神様は素晴らしい、神様は素晴らしいというのと同時にダビデは素晴らしいっていうんです。で、神様も勝利の誉れをダビデに与えてくれるんです。それが神様の謙遜なんです。ダビデは俺がこんなに強いからこの戦いに勝ったんだと言った人ではないんです。神様が私に勝利を与えてくれました、でもその勝利の誉れを神様は私に与えてくれたんですと言ってるんですね。人々がダビデは素晴らしいと言っているのは神様がその誉れを私に与えてくれたからです。つまり神様はこの勝利は私が勝利を与えたんだっていうふうに言うよりもダビデにその勝利の誉れを与えたんですね。だから神様の謙遜、あなたの謙遜が私を大きくしましたというその詩篇の言葉を言っています。これ詩篇の18編の35節です。ですからダビデはそこに勝利を得たとしても神様の御手を見てるんです。だから勝利を得た時に私が人々がダビデは素晴らしい、ダビデは素晴らしいと言った時にいや私ではないんだっていうふうに彼は思ってたと思うんですね。でも神様がこういう会話があったとかどうか分かりませんけど、いいんだこの勝利の誉れはお前に与えると言われた時にと言われたんだろうなと思うんです。その時にダビデは自分ではないのに神様なのに神様がその勝利の誉れを私に与えてくれた。でもダビデはちゃんとそこに神様の御手を見てるんです。勝利の御手を見てるんです。勝利を与えられた神様の働きを見てるんです。だからこの本当の勝利の誉れを受けるのは神様なのにそれを私にくださった、神様の謙遜は私を大きくするということを詩篇で言ってるんですね。神様の御手を彼は見ていることが見ることができてたんですね。でもこのあざける人たちはそういう神様の御手を見ることができないんです。神様の御手を見ることができないんです。ちょうどイエス様は十字架にかかった時にその十字架の周りにいた人たちがですね、イエス様のことを罵って、お前が本当に神の子なら自分を救ってみろ、十字架から降りてこい、そうしたらお前を信じてやると言ってるのと同じなんです。十字架から降りてみてみ、降りてこい、自分を救ってみろ、そしたら信じてやる。でもその十字架にかかっているイエス様は私たちの罪のために死んでくださっているという本当に大きな働きをされているところなんです。でもあざける者たちはその意味がわからないんです。あざける者たちは十字架の本当に意味がわからなくて、お前が本当に神の子ならここから降りてみろっていうですね、あざけっているわけですね。あざける者というのは神様の働き、神様の御手がわからない人たちです。自分の今までの生活をそのままやりたい人には神様の御手が見えないんです。聖書を読んでそれを信じた時にそれによって変わりたいと思うか変わらないでいいと思うか、また今までの自分の生活をそのまま守ろうとするかということによって人は変わります。神様を本当に御言葉によって私も変わりたいと思うのかそのままでいい、しかしそのままで今までの生活の通りやりたいと思う人はあざけるんです。御言葉をあざけるものになっていくんです。聖書にイエス様の再臨が書いてあっても全然ないじゃないかと言ってあざけるものになってくるんですね。神様の恵みに気づかないあざけるものは疑いしか出てきません。このことについてなんですが、ちょっと先になりますけれども、なぜ神様は再臨の時期を、私たちを遅らせてると言っていいかどうか分かりませんけれども、なぜまだ来ない、なぜまだ来ないかって言った時に、ちょっと先になりますけれども、9節に 主はある人たちが遅いと思っているようにその約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。これが御心ですよね。だから本当に聖書を読み、聖書に従っていきたい、自分を変えたいと思う者にとってみたなら、再臨が遅いのはこの9節の言葉の通りなんですよ。神様の忍耐は一人でも多くの人が救われることを望んでいるので、人々が再臨が遅いと思って、でもあざける人にとってみたならば全然来ないじゃないか。再臨はどこにあるんだ、何事も変わらないじゃないか。だからあざける者の考え方と信じる者たちの考え方の差に大きな差があるわけです。聖書を読んで本当に私も変わりたいと思う者にとってみたらわからないんですね。意味がわからないんです。でも本当に主を信じていきたい、主を信じて私も変わりたい、主に従っていきたいと思う者には、再臨が遅いというのは一人でも救われる人が起こされる、その時を主は待ってるんだというふうに理解できるわけです。この理解の違いは本当に大きな違いです。だから主の言葉を私たちが望、私たちが本当にその主の言葉をどのように受け取っていくか、その御言葉によって私たちが本当に変われるのか、変わろうと思うのか、この3節にあります、あざける者たちが自分たちの欲望に従って生活したい、そのような者たちは変わりたいと思わない、聖書の言葉っていうものをそのまま受け入れようとはしない、そこに大きな違いがあるわけですね。私たちはだからですね、聖書に対する私たちのこの考え方、聖書に対して聖書を受け入れて、それによって私たちを、主よどうぞ私を変えてください、そしてまた聖書の言葉の通りに生きることができるように私たちを導いてくださいという祈りをするか、いや今まで通りの自分の欲望のままの生き方を私はそのまましたいんだと思うのか、そこに大きな違いが出ています。そのような者たちはあざける者になります。聖書をあざけります。神様をあざかります。教会をあざけっていきます。なんだ教会だってこうじゃないか、なんだクリスチャンってこうじゃないか、なんだ神様だってこうじゃないかとあざける者になっていく。御言葉を知らないからです。御言葉を知るってことがどれほど大切かっていうことがここでわかるんですね。終わりの日っていうことについて言うならば、8節にですね、しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようですという言葉があります。これはですね、詩編の90編の4節の引用なんですね。まことのあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときのようですという言葉なんですね。ここで言いたいのは、神様の永遠と永遠性、それに対して人間というのは有限、つまり神様というのは永遠の方なんです。でも人間はもう有限なものなの、神様と人とは全然違うっていうことなんですよ。神様の永遠に比べたらですね、私たちの一生なんて本当ちょっとの間しかないっていうことなんですね。そういう人っていうのはもう限りがあるものなんですよ。限りがある人間が永遠の神様を理解するっていうことは無理な話なんです。人間の尺度で神様を測ることなんかできないっていうことなんですよ。それでですね、このあざける者たちがいつだいつだいつなのか、今でもイエス様の再臨はいつだとか言ってる人いますけども、でも聖書にはそんなことは知らなくていいということです。そんなこと知らなくていいんだ、父なる神様だけが知っているんだとあります。人が、有限な人間が本当に神様を 測ることなんかできないわけですね。神様のご考えというのを私たちは測ることがわからないんです。ただ一つ言えることは、その神様が思ってらっしゃることは、この旧説の言葉の一人でも救われてほしいという、その思いがあるということです。今日 の日中学校の大人のクラスでちょっと習ったんですけれども、エゼキエル書でしたかね、そこの言葉に、私たちはごめんなさい、違います、私たちはペテロの手紙、すみません、その中に私たちはどういうものであるかというと、神様の前に聖なる国民とされたものなんです。選ばれたものなんですね。でもそれは私たちが自分を誇るためではなくて、人々にイエス様のことを伝えるためなんだってことなんです。だから神様の望みは人々に、人一人でも救われることです。私たちがそのように選ばれたのは、イエス様を信じたのは、信じてない人が救われるためであるということです。そのために神様は私たちを選んでくださったということです。ですから私たちは本当に聖書を読んでいくときに、聖書を蓄えていくときに、伝道の大切さということを私たちは知ることができるということです。今日のところからペテロはですね、聖書を読むということの本当に大切さを言ってきます。ペテロが言った言葉に対して、それを信じて変わろうとする者、自分の欲望に従って生活しようとする者、その差は非常に大きいということを見てきました。私たちはどちらなのかということです。主よ、私を変えてください。あなたの御言葉によって私を変えてください。そしてあなたの御言葉の通りに私が行うことができるように、私に力を与えてくださいと祈るものなのか、私は自分の生きたいままを生きたいと思うものなのか、その差は非常に大きいということ、私たちは覚えていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を感謝いたします。私たちは御言葉を与えられました。ここにいるあざける者たちも一度は福音を受け入れたものです。しかしそこから自分の欲望のままに今まで通りに生きたいと思うか、御言葉によって変わっていきたいと思うか、その大きな差があります。御言葉に生き、御言葉によって御言葉の通りに自分を変えていただこうと思う心は本当に主を待ち望み、主の約束を待ち望むものであります。そして主の約束は、私を成長させ、ペテロのように他の兄弟たちを力づけるものとなる、教会のために私たちがその一員として兄弟姉妹たちを愛し、愛していくものとなることです。しかしあざける者たちは御言葉を全く理解しようとせず、変わろうとせず、欲望のままに、生きたいがままに、その思いは聖書を疑い、神様を疑い、またあざけっていくものとなりました。どうぞ私たちがどのようなクリスチャンとして生き方をしていくか、どうぞそのことをよく考えることができますように導いてください。この時を感謝して、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。